バカ野郎、お前はもう嫌だ。一体全体何やってんの？
さあ、というわけで今週も始まりました、世界一優しいラジオ、デストロイラジオということで、はい、デストロイヤーズの徳松と
金次と
上田と
日野 D でーす。
はい、というわけで
ドッカーン、
ドッカーンってなんだお前、ダッセーな、その効果音なんだ。というわけでですね、
誰
今週はですね、いや、それはもちろん、デストロイラジオ何回か聞いてる方は、
仲間じゃない奴がいるんだけど、
なんでだよ、冒頭からいきなり仲間外れじゃねえか、お前、そんなことないですよ。これはやっぱりね、聞いてるデストロラジオをちゃんと聞いてる方はおなじみのシノDさんですよ。
お
ーい、はい、というわけでですね、まあ、今週はこの4人でお送りしたいと思いますが、
あのね、はい、僕の唯一の友達な
ん、あ、そうなんですか。うん、あ、じゃあもう今日は友情出演ということですから、まあ4人でやっていきたいと思いますので、シノDさんよろしくお願いします。
はい。
はい、というわけでですね、まあ、ちょっとシノDさんの。
についてね。
ね、やっぱり簡単なね、やっぱり。
シノDさんを丸裸にしないと。
いやいや。
とりあえず落ち着かないんですよ。いやいや、
とりあえず丸裸っていうのもなんか辛いですけどね、うん、なんか。いや、とりあえずまあどんな方なのかっていうのは軽くね、うん、はい、ちょっと説明したいなと。
言うとね、だけどね、シノDさんの話をすると、はい、僕とか、はい、徳松とかは、
はいはいはい、
あの、ま、僕らも丸裸になっちゃう。
そうなんですか、ね。
感じの、縁だからね。
あ、そうなんですかね。うん、いや、まあ、とにかく、その、シノDさんはですね、うん、まあ、デストロイヤーズの中ではですね、うん、カメラ担当ですから。
本当に優秀な、はいはい、まあ、プロのカメラマンとして。
いや、もう実際に本当に、うん、あの、そのカメラでね、うん、ご飯を食べてる方なので、
うん、
やっぱり最近で言えばですね、めぐみの、KG さんのめぐみのジャケット写真をですね、今度あの CDR デビューする、はい、KG さんのジャケット撮影もシノDさん、
CDRW デビュー、
いや、 W デビューじゃないです、ダビューだとあの大体あの書き換えられちゃうんで、
は
い、あんま書き換えれないように CDR デビューするんですけれど、それのジャケット写真をね撮ってくれたのもシノDさんですし、あのブログの上に使ってるあの僕らの写真なんかも全部シノDさんが撮ってくれてるので、
うん、
はい、まあ、基本的にはデストロイヤーズにおいては
社長ですしね、宣伝しといた方がいいと思うんだけど、
あ、どういうことですか、
シノさん最近社、ね、会社立ち上げて、
はい、ほん
で自分で頑張って、
そうですね、
やっとるから、
ね、社長だしねっていうのをとりあえず言っとくっていうのなんかやらしいですけどね、うん、
まあでも
なるほど、うん、まあ、丁重に取り扱わないといけない、うん、そんなね、ですかね、
会社名出せないですから、
会社名は
あんまり意味ない、
会社名は傷がつくから出したくない、完全に印象が悪いラジオらしいので、はい、まあまあまあ、うん、そんな感じのシノDさんを迎えての、はい、今回デストロイラジオなんですが、
う
ん、
本当にうまいもんな、シノさん。俺が言うの。
何それ、ね、なんか何その、
なんだけど、
弁護みたいになってるけど
、うん。有名な雑誌の写真を撮ったりね、某有名雑誌。
ああ、うん、そうですね。
写真を撮ったりし
てる。撮ったりしてるわけですから。
うん、
はいはい。そんな方に。
うん、来てもらう。ね。ほんと、ベタに、ルックスはベタにカメラマンだね。は
い、ベタですね。
うん。
そうですね。なんか、
カリカリに痩せとるし。
カリカリに痩せて、
うん、
ハンチング、帽子みたいな、
ね。なんかね、俺はね、なんか、中日の荒木と被るんだ。
いやいや。
名古屋にいるから。
あ、本当ですか。
なんか、でも、もうちょっとなんか、まあ、ピーが入るかもしれんけど、しゃぶ中の荒木。
なんでね。全くまあ、僕の中で荒木とも被らないですし、
うん、
完全にしゃぶ中は P ですからね。
ショートっぽいんだ。
ああ、なるほど。
しゃぶ中の鳥谷。
ああ、しゃぶ、鳥谷って言ったら、こう、がっちりしてるイメージあるけれど、うん、痩せ細った鳥谷って、ね、
日本代表のショート、はいはい、誰だ、ショートストップ、
わかんないです、
吉田よし、古いところで言うと阪神の、
はいはいはい、
吉田よしお監督のイメージあるけど、はいはいはい、だからただしゃぶ中、
しゃぶ中っていうのやめてくれます、もうしゃぶ中っていうの連呼するのやめてください、う
ん、は
い、
そんな感じの、まあ、カメラマンっぽいカメラマン、
カメラマンっぽいカメラマンのイメージしていただければ、
気真面目構図の篠田、シノDさん。
なるほど。
名前言っちまって
ね。
で、通ってるからね。
そうですね。そうなんです。
カメラマンが
ちなみに、デストロイヤーズにたまに出る、3G っていう、
うん、
あれもシノダなんで。
ああ、そうか、そうか、そうか。
あ、シノ、今、あ、言っちゃいけない、ね。
かぶせて言っちゃってる。
かぶせて。
まあ、全然いいですけどね。
すいません。と、うんうん、いうことでですね。
いいだろ
う。
名前100
7万人ぐらいお
る。7万人ぐらいいますから、ね、うん、どの篠だか特定できないですから、うんうんうん、まあそんなわけでですね、まあ、今週はこの4人でお送りしてってるわけなんですけど、うん、まあ、何の話しようかなっていうのを考えてたんですけど、うん、ちょっと冒頭で、うん、ちょっとあのシノディさんが今までの回を聞いててですね、うん、ちょっとこれを言いたいっていうのを、ちょっとそういう物申すじゃないですけれど、う
ん、生意気じゃん、
生意気じゃんってなんだお前、うん、だいぶ年上だから、うんうん、ね、まあ、だいぶ年上って言われるとシノディさんもね、うん、ちょっと嫌な感じかもしれないですけれど、アニメの世代別アニメの話をした回があったじゃないですか。
もう一回言って。
いやいや、
うん、そうだな。
世代別のそのアニメの取り合いみたいな話をしたじゃないですか。うんうん、はいはいはい。あれの話をちょっとシノディさんと普通にあの電話でした時に、うん、これは譲れないみたいなね。その話をちょっとしたんですよね。
なるほど。
はいはいはい。うん、僕らなんかで言うと、まあ、そのドラゴンボールは譲れないとか、キン肉マンは譲れないみたいな話したんですけど、うん、やっぱシノディさんの世代から言うと、これは。
シノディさんいくつっすか今。ちなみに。
アラフォーぐらいですね。
アラフォーぐらいですね。40ですね。もう。
ほぼ一回り。
一回りは、ってことは8つ上ですか。僕らも33ですから。なんでちょっと自分を今若くしたんですかね。
あのね、ちょっとぼかそうと思ってアラフォーって言った
の。アラフォーだ。さっきからもうぼかそうぼかそうっていう努力をこっちでもう覆いかぶさるように。
いやいや、全然問題ないです。
かき消しちゃって
ますけど。あ、ね、僕も今ほぼ、ほぼ一回りって言ったんだけどね。
そうだよね。まあ、ほぼ一回りって、まあ、細かく言えばね。
ああ、やっぱ。まあ、
だから逆にほぼ二回りって言った
の。なんでだよ。だほぼがすごい曖昧になってきてるけどね。
だ40歳ぐらいの人はどんな、
どれぐらいのアニメが譲れないっていうのあるんですか、ね、
さすがに月光仮面レベルではない。
ではないでしょ。それは、ね、アニメじゃないし、
ね、でもさ、40歳ぐらいの人ってそういうイメージはなくもないじゃん。
まあ、
なきにしもあらず。
なきにしもあらずですけど、うん、どうなんですか、シノディさんぐらいの世代だと、この、うん、まあ、アニメは譲れないみたいな。う
ん、いや、あの、譲れないって言われてた筋肉マンなんですけど、
はいはいはい、
それがあの引っかかったんだけど、
はいはいはい、
あのアニメで流行った時代と、
なるほど、ね、
漫画で流行った時代で全然違うんで、
あのスラムダンクにもそれは言えるんだよね。
そうそう、だから、うん、
ドラゴンボールしかり、
ジャンプとかに乗ってた時代の
北斗の拳
しかり、筋肉マンは僕らの世代だし、
うん、マジですか、
うん、
ちょっと上田くん、
うん、
そういう風に言ってますけど、シノディさん。
なんて言った？ちょっと。
漫画に載ってた時の筋肉マンは僕らの世代のものだと。
はい、 はい、はい。
要するに、うん、確かにシノディさんの言ってることは確かに本当そうなんですよね。うん、漫画で連載してた時と、うん、アニメで人気出た時っていうのはタイムラグがあるんですよ。
うんうん、
このタイムラグによって、その世代間のそのアニメの取り合いっていうのが、こう、困惑してるわけですよね。
うんうんうんうん、
これは基本的なルール説明としてでは、うん、多分ですね、アニメの方だと思います。
そうなんですか？
アニメでブレイクした方に世代の権利があると。
いや確かでも、
はいはいはい、
あの多分初代金消し流行ったのって僕の世代ですよ。うん、
マジっすか、
うん、はい、もうこうなんかカプセルの中でこう曲がっちゃったような。
曲がっちゃってるんですか。別けど僕らのも曲がってましたよね。
も
う左足。
もちろん、あのウルトラマンも曲がってた、
ね。ウルトラマンは曲がる、うん。お前ウルトラマン世代も行こうとしてたろ。お前あげ
ただね、はい、ただ物申したいんだけども、
はいはいはい、
例えばマガジンでやってた野口英世、は
い、
うん、
いやいや、いきなりまあどうでもいいのぶっこんできたけどね、やってましたね。
全然知らないし。
はいはいはい。
野口英世 は、
はいはいはい、
俺は漫画で読んでたでしょ。
なるほど。第三、第三野球
帽を書いてた。おじいちゃんぐらいの人たちは現代を生きてたわけ。
まあそうですけどね。それは
どっちとも取れ、
いやそれは
どっちとも取れるんだ。
いやそんなこと言
った
そんなこと言ったら坂本龍馬とかややこしくなる。
そんなこと言ってるやつな、革命家の質はないんだ。
何の話で。
だからどっちでもいいっしょ。
あ、どっちでもいいんだ。
いいじゃん。
どっちでもいいっつっちゃったお前。ここに来てどっちでもいいって言われちゃうとね、うん、全く喋れなくなっちゃう、ね、
骨折り損の。
はい。くたびれ儲けですか。
うん、
ああ本当ですかね。はい、まあそういうことでなんかちょっとジョンジ君がちょっとどっちでもいいみたいな言い出したので。
ただね。
はい。
ただ俺は漫画派です。
漫画
アニメではなく漫画派だし、
漫画派とかいう話ではなかったですけどね、
うん、だ漫画の方が俺は世代っていう権利があるね。
ああそうですかね、うん、いやけどなんかやっぱ世間的にはなんか僕も漫画派ですよもちろん。
何急に裏返して。
いやいやいや、僕も漫画派なんですけど、あこれは世間のルールとして
嘘ばっかり、
やっぱりアニメでヒットした時に本当のブレイクとしてカウントされるんじゃないですかね。
何それ、
何それってないで言ったまんまですけどね。だからそういう意味ではやっぱ筋肉マンは譲れないっていう意味で、
うん、あれ、ま、漫画の状態で成功して、はいはい、アニメにしない方が良かったやつと、
まあまあそんなのもありますよ。
アニメにして大成功だったやつっていうのはすごくある。
まあそれはありますよ。
ガンダムなんかそのね、
はいはいはい、
ガンダムはアニメになってブレイクした
し、はいはい、ガンダムって最初からアニメ
なの？最初からアニメです。
いやガンダムはね小説だったですよ。
嘘くせえな。
いや本当そうです。
けどお前小説時代から追っかけて、うん、アニメ化しない方が良かったなって言ってる人いる？お前ちゃんと小説時代から追っかけてたの？
いや俺アホみたいにガンダムだった。
いや僕ガンダム、あの初代のガンダムドストライクなんですけど、
あ、はいはいはい、
一発目が、はい、あのやった時って意外かもしれないですけど、はい、僕ら小3とかですよ。
あ
でその小3で あれ珍しいんですけど、
はいはいはいはい、
アニメですよね。それは小説の話じゃない。
いやいやいや、もちろん、うん、
小説読んだことねえだろ。
初回放送の時は全然流行らなくて、はい、らしいですね。僕らも、はい、あの再放送の2回目の時にめちゃくちゃ流行って、
ね、結局ねあれなんですよ、セーラさんのニューヨークシーンからブレイク、
はい、違うよ、水戸黄門的な。お前そんなことはないでしょ、うん、週に1回はセーラさんお風呂入るとかないでしょ別に。
フラウボーがミニスカートに変えてからなんですよ。
いやそうなの。最初はロングスカートだった、
うんうん、もちろん。
いや本当に、うん、なんかさっきからジョンジ君のガンダム情報が全部
未来さんが、はい、ノーブラになってから
ね。いや、それは分からんだろ、見た感じじゃ、お前。別に乳首がポチッとなっとったわけじゃないだから、ね。
スレッガー注意の。
お誰だ、スレッガー注意。
スレッガー注意の。
やたら詳しいね、
あの、股間からチンコが出てたんですよ。そっからなんですよ。
それで女性層もつかんだって。そんなことはねえだろ、お前。
ブライトノアの。
お
ブライトノアの。
の、うん。
チンポ？
ブライトノア
さんが舐めてた。
いや最後
そんなシーン見たことないよ。
こっち考えてから喋りなさい
よ。ねえ、
ザクとドム
が
アナロセックスしてます。
いやいやいや、
そっからなんですよ。
そっからなんすよじゃねえよお前。なんでよりによってドムとザクなんだよ。
ジオン軍と連邦軍は。
おうい
いんだな、関係なんですよ。そういうとこなんですよ、結局あれは、
ね。結局あれ、下ネタで、うん、なわけねえじゃん。
結局、筋肉マンが流行り出したのも、
おうおう
黒、真っ黒上みたいな時でしょ。
あの、
うん。
なんだっけ、何だっけ
あの、
野良黒じゃなくて。
野良黒じゃなくて、あの、はいはいはい、解説してたやつ。
クロンボみたいなのいましたね。
クロンボ言っちゃダメ。
いやいや、別に俺そういうつもりじゃないけどね。
知らないの？あいつ、
あの人何だっけ？
何だっけ？解説者の中野さんの横にいた、黒いやつ。
金骨マンと。
あなんかいたね。
あれ誰だったっけ？
あれ言えないと金骨マン世代名乗れないですよね。
うん、そいつやめよ。
はいはいはいはい、
うん、
ナチグロだろ。
ナチグロ。
ナチグロだろ。
ナチグロ。ナチグロンです。
ナチグロンね。
はいはい。
うん。ナチグロンより、
はい、
ナチグロンよりもナチグロンよりも筋肉マン女王の乳首が黒かったんですよ。
そんなシーンなかったじゃん。筋肉マンなんだーって。あーじゃねえ。
もうちょっと筋肉マンについてね。
おお。
下調べしとけば。
全くね、うん、ジョンジ君だけちょっとテーマから外れてるんですよ。結局ね。
しょうがないんですよ。
しょうがないですかね、
う
ん、
しょうがないけど。
じゃあもう今日はもうせっかくなんでもうこのままの話題でいきますけど、
うん、行こう、
はい、
もう
行きましょう、せっかくなんでね、
うん、
だから変な話、やっぱりガンダムとかでも僕らはその SD ガンダムとかは譲れないですからね。
ああ、もうその辺だと知らないですか、ね、
ああ知らないですか、うん、 けど筋肉マンシノ D さんが切り込んでくるとは思わなかったですね。ドラゴンボールに関してはもう全然ですよね。
ドラゴンボールもだからドクタースランプはアニメの頃に結構ドシンぐらいで、
あのねごめんね、あのさ、はい、篠田さん世代のエロ漫画、エロ漫画、エロ
アニメ、完全にお前は篠田さんつっちゃってる、
ね、あのエロアニメ教えてほしいね。俺はマイチングマチコ先生はもう完璧な世代じゃん。
いやいやいや、お前そんなの、まあ全然
マイチングマチコ先生、
僕と上田くんが言ったらそんなのマイチングマチコ先生を俺らの世代だなんつったら、うん、お前もう盗賊だぞ、うん、お前
何、
もうお前そんなの全然俺らの世代じゃないって。
盗賊、
うん、盗賊だよお前、うん、もうマイチング マイチングマチコ先生の拉致だよお前そんなの。
あ、もう早すぎる、
全然俺らのよりもっと上の人のものだよ、
う
ん
う
ん、
マッチングマッチコ先生。
そりゃそうですよ。
だって俺小1の頃にもう、フライデーを見て便所で一人で、チンチン触って
た、うんうん。何の理由にもならんけどね。完全に今お前フライデーの話したけどね、お前。
マッチングマッチコ。
マッチングマッチコ先生だったらまだ可能性だ。どうなん
の？俺らもろ僕じゃないですか。
ほら。
ああ。
ね？けどね。
それはダメだ。ね、俺、やっぱそういうことやったらウィングマンだ。
けど、篠田さんも、
あ、
し
も。あれ、何乗ってた
の？篠田さんでいいですか？
いや、いいですよ。
ね、篠田さんも、けどさっきから、軽率にもろ僕世代とか言ってますけど、僕、
そうだね、
僕、この前、ね、あの、バイト先の若い子たちが、もろポケモン世代って話を聞いたんですよ、
はいはい、
ね、その次の日ぐらいに4個上ぐらいの子と話した時に、うん、その子ももろポケモン世代って言ってましたから、やっぱりね、うん、やっぱ下の世代は下の世代でまたこう
ポケモンってそんな世代あるぐらい流行ってんの？
お前何言ってんの？
ポケットモンスター、
ポケットモンスターなんてお前
全世界ですよね。
そう、もうドラえもん以上ですよ今。
嘘、本当に？
そう、それだからお前世代じゃないか分かんないんだよ、うん、お前。
ほぉ、すごいね。
すごいですよ。ビックリマンなんて目じゃないから、ね。
ポケットモンスターって、だってあれポケベルから来ただろ。
いやいや、知らんけど。
へぇ、じゃねえ。20いくつの子と、はい、うちの子6歳じゃないですか。
そう
それが多分ドシンって言ってるから、何年続いてんだっていう話。
だから変な話、今、篠田さんのお子さんも、
うん、
ドストライクって大きくなる、まあ、言い出しますよね、うん、したらもう今の二十歳の子とも殴り合いの
二十歳の子ポケットモンスター、うん、ああそっか、続いてるからか、
続いてるから、だからそういうのも難しいですよ。
だ世代、サザエさん世代なんてこの世にありえないもんな。
いやけど逆にとにかくこの
ドラえもん世代も
とにかくこのバトルのルールとして、うん、世代を真の意味で語っていいのは1年間だけですから、
うん
うん、1年世代だけですから、うんうん、2年も被っちゃいけないというルールのもとやってるので、
うん、
やっぱりこの今篠田さんもやっぱりこのあられちゃんと言いましたけれど、
はいはい、
やっぱり1個下1個上ぐらいが黙っちゃいないみたいなのあると思いますけどね。
あとうるせえやつらね。
あ、うるせえやつらも結構、うん、
あの水曜日の7時からドクタースランプやってて7時半から。
ちなみにタッチとかどうなんですか？
タッチも読んでましたよ。タッチもだって中学生くらいの時に漫画ありましたから。
けど、ドストライクとは言えないなんかはあります？
多分は、だからあれサンデーに載ってたでしょ？
そうですね。
だから下手したら、僕が小学生の時からもうタッチやってたんですよ。
はいはい、タッチはね、インローだわ。
インロー。
ど真ん中ではないね。
ああ、なるほど。ちょっと野球っぽく解説してくるようになりましたね。
うん。うん、
なるほど。だからね、まさにその篠田さんにもその、世代別で、
はい
はい、いろんな世代の方と改めて
結局ね、ウィングマンもインローなんですよ。
なるほど、
うん、
ウィングマンに関してはどうですかね。
ウィングマンも僕世代ですよ。間違いなく
めちゃめちゃさっきから持ってこうとするじゃないですか。いやいやいや、だって
だ田園少女も田園少女アウトローなんですよね。
さっきからお前のだけはじゃ
ん、あの田園少女僕いらないです。
そりゃそうですよ。田園少女持ってかれたらね、上田君。
それってビデオガールかなんかって言う
じゃ
ない
です
か。
そうです。
それ僕全然知らないです。
ビデオガールはどうなんですか、あれ。
田園少女は僕らの世代のもんじゃないですね。
あ、じゃないんですか。
もっと下？
上だね。
あ、上だ。あ、そうだ。
上かね。だから、ね、俺らは合図だね。
いやいやいや、だからそこが難しいところで、会津は
会津は見てない、読んでない、
だからね、会津と田園少女に挟まれた世代なんだよね。
うん、
うん、そうなるとあの なんか
東京大学物語だわ、抜ける漫画ラベルで言うと。
ああなるほど、
うん、5巻だけ買うやつおったよね。
ああまあね、
で
じゃあジョンジ君の同級生でいましたもんね、あの、
うん、
東京大学物語の5巻だけ、ちなみにあの5巻があの教団の中でおっぱいを吸う巻なんですけど、
うん、そこだけ借りていくやつね。
そこだけ持ってる友達になんで5巻だけって言ったら何て言ったの、
たまたま
たまたまって言ったよね。たまたま5巻いかねえだろっていうね、うん、
あとねロクデナシブルスの9巻ね、
9巻ね、カズミ、ね、カズミとカツジのとこ、
ね、うん、そこをね、おっぱい揉むシーンがあるんだ、修学旅行でおっぱい揉むシーンがあるんだけど、はいはい、そこだけ持ってる率が非常に高かった。
なるほどね、うん、まああとちょっと豆知識として、うん、多い量まで言う3巻のね、
ほう、そこ、はいはい、すま知識不足だな。
あ、本当ですか。
うん、
大龍馬の三冠も、
うん、
上田君そうですよね、やっぱり。
そうだね。
かよ姫との呼ばれのシーンっていうのはね。
僕世代であれですよ、あの、抜けるって言っても、まあ、小学、中学校1年生ぐらいの勢いで抜ける漫画っていうと、
はい、
あの、宮洲のんきのみんなあげちゃうみたいな。
なるほど。今でも
今抜けって言われたら相当地獄ですけどね。
いやけど今でもあの絵だけは見ますよね。
そうそうそう、
なんかビジネスジャンプとか見ますよね。
友人っていう人が書いてた、
あ、校内写生とかですね。
でも一番マニアックに抜けるのは地獄先生ヌーベです。
そうですね。
それ有名な、
有名ですよね。はい、ちなみにこの4人の中ではヌーベで抜いたのは僕だ。
あれ抜けるんですね。
あれに関してはまあ努力すればですけどね。
俺、
はいはい、いや努力すればってこともなかったですけど、ね、
ちょっと抜ける感教えて。
抜ける抜ける感、そうですね、今度あの、
いや、ぜひ
ツイッターで、
はい、
あのお知らせします、うん、ということで、まあ、今回はですね、まあ、世代間のアニメの争奪戦のですね続編を、
うん、
まあ、話したんですけれど、これはですねもう変な話ね、ちょっと公式ルールというのを完全に作ってですね、
うん、
トーナメント形式でやっていきたいなって思うぐらい。だから変な話、これ一個一個やっていかないと、一個一個片付けていかないといけないんですよ。まあ、あれはどうだ、これはどうだとか、そういうレベルじゃないんですよ。
うん、
もうタッチトーナメントとか。
だから北斗の拳はやりたいな。
だから北斗の拳は、
あれもう20歳代ぐらいのものだから、もうだと思って、
まあ、上田くんとは一回この回話してるんで、ちょっとジョンジ君との温度差があるんですけど、
うん、
北斗の拳に関しては、
うん、
僕ら53年生まれ、辞退してますから。
うん、ああ、ほんと。やっぱ48年ぐらいか。
そう
な。
どうなんでしょうね。うん、ちなみに上田くん、53年生まれ、北斗拳杯には辞退ということでいいんですよね。
うん、せざるを得ない、ね。
せざるを得ない。まあ、ギリギリ北斗の拳2、
そこはわかる。
2杯には、まあ、ギリギリ。
そうそう。
でも、バットが大人になってる。
篠D さんには、うん、篠田さんには、
はい、
まあ、宣戦布告じゃないですけど、
はいはいはいはい、はい。
ドラゴンボール杯は出ますけどね。
ただ、
う
ん、
そりゃそうです。だって
もう、ちなみに言うと、
けど篠田さんがもう、
うん、
あられちゃんとドラゴンボールを両方取ろうとしてるのがもうすでに傲慢ですよ。
だってそうだね、水曜日の7時がスタートのやつが、はい、あられちゃんが放送終わった後ドラゴンボールになった
んで。あ、そうなんですか。
そうですよ。
でもね、僕ドラゴンボールの第1回は見たの。
そう、僕も覚えてます。
小1か小2です。
じゃあ、うん、あられちゃんが最終回して来週からこの時間はがドラゴンボールになった。
そうなんですか。で、同時の日に、
はい、
うるせえやつらが終わってメゾン1個
僕
になった。
あのね、あの始まりは関係ないんですよ。
いや確かに、
まあまあそうですね、
これは公式のルールにのっとって上田君も喋ってます。始まりは関係ないですよ、
うん、
ピークを誰が迎えたからですよ、うん、結局最初から見てたとかは、うん、虚しく響く場合があります。
あとその作品がね、波に乗り出したとかね、
波に乗り出した時をピークとして考えてます。
そうそうそう、
はい、
ね、
そういうことで、この世代間のアニメ争奪杯はですね、
うん、
ぜひこのパート3もあるんじゃないかというぐらい、オープニングでちょろっと話そうかなって言ってただけなんですけど、
うん、
まさかもう20分喋っちゃいましたので、はい、今週はですね、シノ D さんをですね、まあ、ゲストというか、まあ、メンバーですからね、
うん、
はい、迎えてお送りしましたが、シノ D さんどうでしたか、感想は。
いや面白かったです。
あ、本当ですか、
はい、
ちょっと消化不良みたいなところも
いやそうですね、まあ、もう一回これやりたいですね、
まあ、なるほど、まあまあぜひですね、まあ、いつでも参加していただきたいなと思いますので、
まあほぼ0点という
か、なんでだよ意外に評価厳しかったね
あとね、あのドシンとドストライクどっちにするか決めた方がいい
そこ上田君はもうそこ粘ってますから、
ね、
もうシビアですよ、もう、あなるほどね、まあ、そこら辺のもう公式ルールをですね、あのぜひ僕らで勝手に発表したいなと思いますので、はい、ぜひまたこの話題やってみたいと思います。それではこの辺で今週はお別れしたいと思います。さよなら。
恵まれて咲いたちっぽけな花を綺麗だと思う。